では、聖書を共に、開きましょう。今夕は、死の時を信じて待つ訓練というテーマで、御言葉を見てまいります。ヨハネの福音書13章の31節から38節を拝読いたします。ヨハネの福音書の第13章33節からです。ヨハネの福音書第13章33節から38節。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところに、あなたは今ついてくることができません。しかし、後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命も捨てます。イエスは答えられた。私のために、命も捨てるのですか。まことにまことにあなたに言います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。天の父様、あなたの語られたお言葉の一つ一つに意味があることを私たちは知っております。どうかあなたの時を、またあなたの御心を知るものとしてくださいますように、また忍耐して待つことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日中心にしたい言葉は37節です。ペテロが主よ、なぜ今ついていけないのですか。彼はまだ主の時を知りませんでした。主のご計画を知りませんでした。しかし主は後にはついてきます、今はついてくることはできなくても後にはついてきますと言われました。自分の思惑を、また祈りを主はご存知でありながら、そうならないことはたくさん起こります。今願っている道がなかなか開かれない状況が多いかと思いますけども、この状況もまた神様のご計画の中にあることを覚えて、主に信頼することを学びたいのです。さて、この箇所は主が、主の晩餐を定めた後、あと少しで弟子たちに彼らがついていくことができないところに行くことを告げた箇所です。 まもなくイエス様は弟子たちを連れてゲッセマネに行きます。そして主は祈りを捧げ、自らを捕らえようとする者たちに渡して行きます。死刑に定められ、十字架にかかられます。弟子たちは主があらかじめ告げたように見捨てて逃げて行きます。イエス様は父の御心とご自身の時を見据えて歩んでおられましたけれども、弟子たちにはまだそれが理解できませんでした。今も主は私たち一人一人のために間違いのない最善の計画を持って導いておられる、そう聖書は告げています。しかし私たちは弟子たちと同じようにイエス様を信じてはいても、それが理解できずに困惑してしまうことがあります。なぜ主は願いを聞いてくださらないのだろうか、私を見捨てられたのだろうか、その疑問が生ずると主に信頼して従うことが困難になり、悩み絶望することもあります。弟子たちもそれを経験しました。主の導きが見えないとき、理解できず困惑するときに、私たちはどう考え、どう行動したらよいでしょうか。この箇所を通して確かめましょう。第一に覚えたいことは、忍耐できず待たなかったら、死の時を待たなかったら挫折してしまうということです。死を待とうとしなかったペテロは挫折します。37節に先ほどもお読みしましたけれども、死をなぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命も捨てます、そうペテロは言い張ります。しかし主の答えは、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますでした。ペテロは今はついて行くことができないけれども、後にはついてきますと言われた言葉を待てず、今もついていける、そう主張しました。彼にとって主が弟子たちについていけないと言われたことは不満で納得がいかなかったのです。そこで彼は命がけで死を閉じてもついていくと主張します。あなたのためなら命も捨てますと宣言したパウロではありません、ペテロ。彼の気持ちは正直な心から出たものでしたが、しかし無知から出た言葉でした。また無知だけでなく、主が告げられた言葉を自ら否定するものでした。イエス様はここで黙れサタンとかつてのように叱ることはせず、ただこれから起こることをあらかじめ予告します。鶏が鳴く前でにあなたは三度私を知らないと言いますと。これはペテロ自身よりも死の方がずっと彼のこと、性格、心の思いだけでなく、 これから起こることまでもご存知のお方だから言えることでした。これから起こることが主の言葉の確かさ、人間の言葉のまた思いの不確かさを証明します。ペテロは結局イエスについていくことができませんでした。彼は自分自身のことも自分に何ができるかも分かっていませんでした。このことは私たち自身にも言えます。人の意志や力で主に従うことはできないのです。従うどころか主の御心に反してしまうことがあります。イエス様に憧れて、その魅力に惹かれて、有名人に対する、取り巻きやファンのように付き従うことはできたとしても、主の弟子として従い続けることはできません。イエス様はそのような状態にある人をあえて挫折させ、自負を砕き、真の信仰また献身へと導かれます。そしてそれは良いことなのです。教会生活をしながらつまずきが避けられません。しかしそれも神様のご計画にあることを覚えましょう。2番目に、主は挫折しても立ち直らせて、かえって信仰を強めてくださいます。挫折したペテロや弟子たちを主は立ち直らせてくださいました。13章の36節の言葉をもう一度見ましょう。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後にはついてきます。主が言われた通りになりました。イエス様は彼の信仰がなくならないように祈り、立ち直ったら兄弟たちを近づけるようにあらかじめ告げられました。ルカの福音書の22章の31節と32節をお読みいたします。ルカ22章31節32節。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。彼はやがてゲッセマネで死を捕らえようとする大祭司のしもべに切りかかりますが、死はペテロが切り落としたこの大祭司のしもべの耳を癒し、弟子たちをいさめ、自ら捕らえられていきます。ペテロは他の弟子たちと共に逃げ出しました。彼はヨハネに招き入れられて、大祭司の家の庭に入り、イエス様の成り行きを知ろうとしましたが、何もすることができませんでした。かえって、イエスの仲間だと疑われ、咎められて、主が予告された通りに この方を知らないと三度否みます。主が告げられた通りに、ちょうどその時に鶏が鳴き、彼は主の言葉を思い起こして外に出て泣きます。十字架にかけられ、三日目の朝、女たちの墓が空だという知らせを受けて、主の葬られた墓を確かめに行き、告げられた通りに主の体がなくなっているのを確かめますが、また戻って隠れます。第一コリントの15章の5節、ケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。よみがえった主が弟子たちの中で最初に、使徒たちの中で最初に姿を現してくださったのはケファ、ペテロでした。そしてガリラヤにおいて弟子たちに再び現れ、彼らが召された時の大量の奇跡の再現を経験します。主は食事を用意され、交わった後に、あなたは私を愛しますかと三度問いかけ、私の羊を飼いなさいと三度、任命します。こうしてかつて犯してしまった三度の否みを拭い取って召しを与えられました。こうして彼は立ち直って行きます。私たちが、聖書にまた、主に従い得ない時に、主が告げられた通りであることが分かり、また、徐々に自分の思いに駆られて、主を否むことをしないようになっていきます。私たちも挫折を通し立ち直らせていただき、また信仰を強められていきます。ローマ人の手紙でパウロが警告したように、神の栄光恵みが表されるために悪を行おうではないかと言ってはなりません。しかし失敗を繰り返す中で、主のなさることに従うことを学んでいきましょう。主が拒まれたら一緒に行けない、願うようにならないと言われたら、信じてひたすら待つことを身につけましょう。疑いを持ちながら実行しないようにいたしましょう。主に信頼し従っているのに願いが叶わない、また一緒に働けないという時があります。13章の3節、ヨハネの手紙の13章の3節、33節、ごめんなさいね、33節に、私が行くところにあなた方は来ることができませんと。かつて、ユダヤ支配者たちにも告げられましたけれども、 あなた方にも言いますとイエス様は告げられました。いけないと止められたときに、疑いを抱いたまま、そして自分の願いのままに行動している、してしまうと痛い目に遭います。私自身も経験させていただきました。ローマ人の手紙の14章23節の言葉に、疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。偶像に捧げた肉についてです。そしてパウロは続けます。信仰から出ていないことは皆罪です。たとえその行い自体が悪くなくても、信仰から出ていないことは罪です。主は正しいお考えを持って、私たちを取り扱っておられます。スポルジョンの牧会入門に、進学校の入学試験のことが挙げられていました。その時の試験は、教室に連れてこられて、何も告げられないまま部屋で数時間待たされ、やがて教官がやってきたのですけれども、待たせましたという詫びることもせず、単純な単語を言って、綴るようにと課題を出しました。キャット綴り分かりますか？ CAT。 次はドッグと書いてください。ある受験生はこの扱いを受けて馬鹿らしいと怒って帰ってしまいます。しかし素直に従った受験生もいました。合格したのは忍耐して素直に従った学生でした。これは献身者にとって最も大切な純真、従順、忍耐の試練でした。もちろん私たちの進学校でも入学試験があります。このような問題が出たことはありませんけども、しかし大切なのは学力ではなく救いと献身、飯と献身です。イエス様はあえて弟子たちを試練に合わせました。しかし主のなさることは間違いありません。私たち当惑するような取り扱いを受けますけども、そこに主の深い考えやまた事情があるかもしれません。なぜ弟子たちを連れていけなかったのか、はっきりしていることはこうです。十字架の贖いは主お一人でなす必要がありました。誰かに手伝ってもらってはなりませんでした。また日常の弟子たちへの導きのために、私たちの祈りが応えられるために、その祈りが応えられるために周囲をちゃんと整えること、また祈りの答えをしっかり受け止められるために私たちを整えるために 時間をかけてくださる場合があります。また私たちを試練に合わせて訓練し教育するためであることは最も多いことです。信頼や忍耐は試練や挫折や苦難を通して磨かれます。はっきりしていることは、ほんのわずかでも疑いが生じたら、そこでしようとすることは神の導きではありません。信仰生活の初期では神様の御心や祝福がはっきり分かるように取り扱っていただくことが多いです。しかし主は徐々に私たちにいちいち指示することをしなくなります。主に信頼していて、私たちが自由に決めるように導いてくださいます。より信じて実行に移して良いのです。そういう時はしかしそこに疑いがないようにいたしましょう。わずかでも疑いがある場合は実行に移してはなりません。時が来たら、また道が定まったら、主は平安と確信を与えて道を開かれます。弟子たちが失敗したように、私たちも主の取り扱いを拒んで挫折することもあるでしょう。しかし主はご自身のもとに来るものを決して見捨てず、失わず、失望させません。ヨハネの福音書の6章の37節から39節を拝読して終わりましょう。ヨハネ6章37節から39節。父が私に与えてくださるものは皆私のもとに来ます。そして私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしません。私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。神様の導きは完全ですから、信じて待ち、信じて従いましょう。お願いいたします。天の父様、あなたのご計画の最善であることを覚えさせてください。そして疑わずに信じ、また疑いがあるときにはとどまる勇気を与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。